せーの、紫アワー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じく案内役の荒川です。
本日のゲストは紫式部通り会の田中俊夫さんです。紫式部通り会は堀川北大路を下がったところにあります紫式部の墓所のお守りをしながらこの界隈の歴史研究などを行っておられる会です。田中さんには紫竹紫の界隈の浴衣かな歴史探訪に連れて行っていただきます。こんにちは田中さん。
はい、こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして、はい、紫式部通り会とはどのような会なんでしょうか。また、どのような活動をされている会なのか お伺いします。
はい、紫式部通り会は、現在5名で活動しておりまして、まあ、活動としては、紫式部と小野高室の墓所、まあ、それの清掃活動と、地域のご案内、そして、京都市考古資料館事務局のある西陣歴史の町協議会のメンバーで年2回の北区や、上京区の無料の歴史ウォークを開催しています。またフェイスブック、京都紫の紫式部通り会で2023年12月から毎朝6時に北区の魅力を発信し、まあ、今は京都の平安京や、源氏物語のゆかりの地を中心に発信しております。
もう何回になりますか。
はい、今日で640日目になりました。
640、はい、すごい数ですね。
はい、早起きしております。
皆さんも早起きして。
今日は2分遅れだと思います。
はい、今日はちょっとね、はい、涼しかったんで2分遅れました。まあ、
そんなことも、
はい。
でところでこの紫式部通り会っていつ頃どんなきっかけでこう、まあ、発足をしたんでしょうか。
はい、実際に紫式部通りって皆さん、ね、地図上には載ってないと思います。
ないですね。
はい、本当は北大路通りより一本南側に、はい、建君北通りっていうのがあるんです、
はいはい。
まあ、そこの周辺にいる歴史の好きなおっちゃんたち、はい、商店主が、はい、まあ、中心となって、はい、平成12年、西暦でいうと2000年に発足した会なんですよ。うん、
25年
になります。はい、25年目。
うん、
で、まあ、その通りの周辺に、紫式部の墓や雲林院、船岡山、牛若丸のゆかりの地とか、うん、平安時代からある大宮通りも、ね、うん、交差してますので、はい、まあ、それを盛り上げようとして作った会になっております。
田中さんは、まあ、その会の何て言いますかね、スピーカーというか案内役みたいなこう立場ですけど、
まあ、広報かな今。
広報、そうですね。
はい、
いつ頃どんな経緯でこの会
に。いや、僕は3年ほど前にちょっと、まあ、歴史か地域のこと好きで、まあ、いろいろやってるうちに紫式部のお墓がある、雲林がある、うん、すごいな、千数百年前の、ね、門がやっぱり紫の上にあるっていうことすごいなっていうことで、うん、またまたま、まあ、そのメンバーと出会いまして、
はい、
ちょっとはそのいろいろお手伝いしてくれへんかっていうのがきっかけで入ったんです。はい、
もともと歴史に関心がおり。
いや、僕もう一つあんまりもう一つ言うかそういう余裕がなかったですね。サラリーマンやっぱり長いことしてると
バリバリ働かれて、
バラバラと夜遅く帰ってきてね、寝てまた朝早うから行ってくと
昔の働き方
ですね。はい、
やっとこう余裕ができてね、いろんな周りを見ると素晴らしいとこいっぱいあるやんとか。
はい、お住まいもこのエリアなんですよね。
はい、でも僕30までは伏見の方なんです。
ああ、そうですか。
はい、結婚してからこっち来て、まあ、年バレますもん、40年経ちましたけど。
ところでこの紫式部のお墓はこう北大路堀川下がったところにあるんですけども、はい、上京区にある羅山寺というお寺が、はいはい、紫式部の邸宅跡で源氏物語を執筆したところとして、はい、まあまあ喧伝されてるんですけども、はい、けど、まあ、ちょっと調べると、羅山寺そのものは 紫式部が生きた時代には北区の船岡山の南山麓にあった。
そうですね、はい、
で16世紀後半に現在地に寺を建立したと、
はい、
実際のところここの廬山寺そのものに式部がいたわけではないのと違うかなと、こう北区に住んでいるものとしてはなんかこう思わず言いたくなる、その辺はどうなんですか。
まあ、私歴史学者でも何でもないんですけど、はい、まあ、知った範囲では、室町時代の初め頃、まあ、1360年ぐらいに、はい、四辻義成っていう方が書いた源氏物語の注釈書、
はい、
加海抄、
うん、
川の海の抄っていうんですけど、それに、うん、紫式部の邸宅は扇町以南京極西の面今東北院向かい成って書かれてるんです、
うん、
でそれをまあ現在に当てはめると、今の廬山寺あたり、うん、まあ、の梨の木神社とかあの辺を指すっていう、はい、まあ、ここはあの紫式部の曽祖父である藤原の兼助の屋敷であって、ま
あ、
堤邸と呼ばれたところなんですよね。はい、ま
あ、
その後に紫式部のお父さんである藤原為時に譲られたという記録は残ってるんです。
あ、
まあ、正直あのそこに紫式部住んでたかどうか分かんないですよね、
うん、
はい、そういうまあ記録が残ってるんです、
うん、
で、
はい、廬山寺があったわけではないんですね、
はい、廬山寺は940年頃に 船岡山の南に創建され、
うん、
まあ、豊臣秀吉がちょうど踊りを築く時に都市改造の一環で、まあ、お寺をその寺町通り、
はい、
だから1570、80年頃、
そうですね、う
ん、まあ、その頃にあの廬山寺を移したっていう記録なんです、うん、はい、
がたまたま邸宅跡らしい
らしい、その上に建っているとこで執筆したって書かれてるだけで、
うん、
まあ、まあそれは分かんないですよ、僕見たことはないんですけど、
う
ん、
そうですね、さすがにね、
はい、まあ、そう言われてて、まあまあ、だけで、はい、
うん、その昨年、NHK の大河ドラマで、
はい、
これも紫式部絡みですけども、
はい、
清少納言が紫式部のライバルで、まあ、その長丁派とこう御所でこうやり合うような場面もあるわけなんですけども、うん、はい、これお二人ってこう同時代を生きた人なんですかね。
一応調べると同時代は同時代なんです。ただあの清少納言と紫式部とかはっきりと生まれ年わからないんです、
うん、
やっぱりその貴族の低い方っていうのは記録が残ってないんで、
う
ん
う
ん
う
ん、ただ一条天皇の中宮どちらにもその彰子さんと秋子さんについてましたから、同じ時期に生きてたっていうことは確かなんですね。
ああ、そう
ね、はい、せやけどその使えた方も違うし、それが一緒にあったかどうかっていう記録はないんですね。
なるほど、
はい、
相まみえていたかどうかは、
一応中宮同士はライバル関係にあったから、
うん、
だからそれを使える女房もみんなライバル
なるほど、
はい、はい、だから悪口も言い合うでしょうね。褒めることはないと思います。まあそういう記録は残ってるんですけど、あってどうのこのしたっていう記録は今のところ残ってない。
なるほどね、はい、
まあまあ同時代を生きたと、まあ、なんとなくし気持ちの上ではライバル同士でお互いこうなんか意識はしてただろうな
と、後になってどんどんやっぱりそういうの脚色されて、
あ、なるほどね、帯で背びれ、
いわゆる小説とかなんかでそういうふうになって面白おかしく書かれたとか、
なるほど、なるほど、
はい、ね、そういう千年も前のことがなんかついこの間のことのように話すことができるこのエリアというのは、
タイムマシンやったら分かるんですけどね。
ほんまやね、
はい。
ところで田中さんって
はい、
この式部っていうのは田中さんにとってどんな存在なんですかね。まあ、どんなところがこう魅力ですか、ね、
まあ、実はその今言ってたように紫式部で生まれたこのことや、
うん、
その宮廷を退いたあと10年間ぐらいはのことは全くわからないんですよ、はい、今の研究では、
うん、
でただ紫式部のお墓が あの紫野にあるっていうことは、うんうんうん、何かやっぱり関係があるんじゃないかと、
うんうん
はいまあ、そのようなことでものすごくこうロマンがあるしワクワクしますわね、
うんう
んうん、で紫式部産湯の井戸とか、うん、あのそういうのも残ってるし、
はい、
僕はあの紫野に紫式部はどうも関係があると、
うん
はいうん、いう、まあ、勝手な思いで、はい、あの本当にこう紫式部ってすごい人が千数百年前にねここで生きてたっていうこと、
うん
はい、その上に僕らが生活してる
いやそうですよね、はいはい、ロマンあふれる
ロマンあふれますね、はいはい、
一説によるとどうもこう、昔のこう大徳寺の前にあった雲林ですね、
はい、
大きかった時に、はいはい、その雲林のどうもどこかで、まあ、生まれたらしい、
あそうそうそうあの辺に庵が結構あったんですね、うん、やっぱり天皇の離宮があったことによって天皇関係とか皇室貴族のやっぱり庵とか別荘があったと、
うん、
そこにあの母方のなんか家があったっていうらしいことは何かに書かれてましたけど、
うんうん、
だから生まれたんではないかと、
うん、
これも明確な記録があるわけではないが、
いろんな研究者の本読んでもやっぱりわからないし、
うんうん
でただ亡くなった場所は白豪院っていうお寺がそれはもうあの雲林の塔頭なんですけど、
うん、
多分あの皆さんがいるあたりにあったと、
目と鼻の
先ですね、そこに最後に僕がいたんじゃないかと
、
はい、
お
だからお墓がやっぱりその敷地内に
海外に
あると、
あ
と信じて良さそうですね、
田中さんと思いましょう
定かではないですが、うんまあ、思うのは
思うのはもう、はいはい、と言うのはもう勝手ですし生誕地であり収束の終焉の場っていうんで、
もうそうしておきましょう、
はいはいはい、
ということですね、はい、皆さんよろしくお願いします、はいはい、という紫式部が書いた源氏物語で言います。でなんかゲスなことを言いますと、うん、ある意味で言うとこう有名人の色恋に関する物語をこう面白おかしく書き連ねたと、うん
はいはい、
と言えなくもなくてですね、
うん
まあ、だから、高村さんが守ってるとかいうふうな話も出るわけですけども、うんうんうん、どんなところで魅力でこう源氏物語って素敵だなというふうに思いますかね、
はいまあ、あの源氏物語僕もその全てを読んだわけではないです、うん、現代訳のダイジェストというかちょこちょこかいつまんで読んだだけなんですけど、うんまあ、あのいわゆるそういったこう恋愛関係の小説でありまたあの宮廷文化、
うん、
やっぱり宮中のことも書かれてるし和歌も700首ぐらい書いてあるんですね、
うん、
その中にで登場人物は500人ぐらいいると、
うん
はい、もう本当にスケールのすごい小説で、うんうん、あの全54条で字数にすると100万字と言われてるんです、ね、
100万字
普通の文庫本で言うと
今の長編小説の10冊分ぐらい
10冊分わ
それをね昼は仕事をしね夜は電気の中でない中で書かれてたっていうのすごいと思いませんか。
そうですね、
はい、しかも筆でね
筆で
ワープロないしね、
はい、そんなあのみんなあの上等なやつじゃないと思うんですけどね。そんなを千数年前に書かれたっていうのはすごいことかな。
いやそうですよね、うん、今やれと言われてもねもう土台無理な話ですよね、うん、無理ですよ
500人死なんでしょまず
あちょっともう
5、6人ぐらいになったら、はいまあ、本当にこういっぺんねゆっくりほんまにこう、前の文章と今の現代文でいっぺん読みたいなとはずっと思ってるんですけどなかなかねそういう何時間かかるのかなこれは
三国志でも何百人も出てきますけど、
うん、
登場人物いますけども、
その規模を大きく超える
すごいす、ね、
多分数ページで眠たくなると思
う。田中さんあの先ほどもちょっとフェイスブックのお話振り返りましたけども、はいはいまあ、本業の傍らこう紫式部通り会の取り組みだけではなくてご自身でこう京都のさまざまなこう地域の魅力発見、
はいはい、
歴史的なこう探索といいますかね、はい探して回るというか掘り起こすというかそんなことをされてますけども、 どんなところでどんなことを発見されて発掘されてってい
う。ほぼ僕自転車で回ってるんですけどね。京都って意外と自転車でこう回れる範囲、
そうですね、
はい、
う
ん、昔の本当に平安京で自転車で回れるんですよね、うん、はい、こう走ってみるとね、石碑いっぱい立ってるんですよ。
ああそうですね、
はい、確かに確かに。
でそれは何でやろうとか、まあ、時代はバラバラですけどね、うん、そこから見るとすごくこうすごい歴史のある町やなと。実際1メートル掘ったらもう1000年前のね町が出てくるんやし、はい、まあ、それで僕はほんまに魅力を感じて、なんでここに二条城あんやろと、昔の平安京がなんでだんだん御所の方移っていったんやろとかね、はい、そう考えると面白いですよ。
最近の面白い話って何かありますか。
最近の面白い話っていうのはもうこの辺で、実はその僕も古い地図が好きで集めてるんですけど、昭和4年の地図に実はまだ北大路通りもない
ないですね、
はい、ない頃にこの今のあるイオン北大路の前から一本の線がずっと走ってたんですよ。これ何やろと思ったら電車の路線やったんです。でその歩いたけどそんな建設痕跡は全くない、うん、でそれがずっと行って上賀茂神社から京都三大通って二軒茶屋まで行くと、
うん、
でいろんな文献調べた結果計画路線はあったけれど、うん、実はそれはポシャってしまったと、
うんうん、実現しなかった
しなかったっていう路線が
路線
京福ですか。
は京福今の永山電車ですね、はい、
またその頃は市電がこの北大路は走ってた頃、
いや
北大路は
走ってないですね、まだ北大路までは行ってて、
まうん、北大路がない
からね、植物園前としてね、うん、いててまだ北大路は走ってなかった、
走ってないですかね、通りは通ってないです、
だからそれをつないで、多分倉間山とか行けるような路線を考えたと、
うん、という、う
ん、あったらだいぶ変わってたでしょうね。
いや本当やね
市長さんにちょっと提言してみたいですね。
今から作ってくれると、
ね、どうですかと、ね、
聞いてあります
面白いもんですね、はい、
ですからね、本当に歴史を掘っていくと街づくりだとか、
うんそうですね、
都市計画だとか、うん、京都の成り立ちだとか今ここに自分がいることだとかなんかいろんなことをこうね
ありますね、
思わせてくれますね。お話をこうお伺いしている間にですね、あっという間に時間が来てしまいまして、はい、千年の時を超えて式部をはじめとして平安時代を生きた人たちの生き様を彷彿とし、その上に我々が今生きているということを改めて実感させていただきました。ちょっとだけコマーシャルですけども、11月に開催されます紫スタイルセミナーツアー、この紫エリアのスタイルをめぐるツアーというのが開催します我々で、その11月の8日の土曜日、9日の日曜日の午前午後にですね、牛若丸と紫式部歴史ツアー題して田中さんにツアーガイドを務めていただきます。
ありがとうございます。
本当にね、多分多様な話を、平安時代であるけど、ね、牛若もあるですから、まあ、鎌倉だとかですね、室町鎌倉、
そうですね、
そのあたりの話も含めて、まあ、大宮と言われてたところに、義経のお父さんの屋敷があったと
か、ね、そうですね、屋敷があったし、はい、
というふうな話も含めていろいろこうお聞かせいただけるんじゃないか、あるいは一緒に回っていただけるんじゃないかなと、はい、お土産にシフォンケーキもついてますのでぜひご参加いただきますようにお願いいたします。本当に田中さん、今日はゲスト出演いただきまして、はい、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで、来月のゲストのご紹介します。10月の16日土曜日、木曜日ですね、同じ時間に新大宮商店街の中にあります門前屋さん、ここの、吉本誠さんをゲストにお迎えします。大いに楽しみにしていただきたいと思います。
はい、では最後に今日の一曲です。 The Voices of East Harlem でレアソーレア。